夜が更けてから奈伝の宴は終わった。光景が皆退出するし、中宮と東宮はお住まいの御殿へお帰りになって静かになった。明るい月が昇ってきて、春の夜の御所の中が美しいものになっていった。酔いを帯びた源氏はこのままで殿居所へ入るのが惜しくなった。天井の役人たちももう休んでしまっているこんな夜更けに、もし中宮へ接近する機会を拾うことができたらと思って、源氏は藤壺の御殿をそっと伺ってみたが、女房を呼び出すような戸口も皆閉じてしまってあったので、探索しながらなお物足りない心を満たしたいように古貴殿の細殿のところへ歩み寄ってみた。三の口が開いている。女房は宴会のあとそのまま殿居に上がっていたから、女房たちなどもここには少しよりいない風がうかがわれた。この戸口の奥にあるクルル戸も開いていて、そして人音がない。こうした不用心な時に男も女も誤った運命へ踏み込むものだと思って、源氏は静かに縁側へ上がって中を覗いた。誰ももう寝てしまったらしい。若々しく貴女らしい声で、おぼろ月夜に煮るものぞなきと歌いながらこの戸口へ出てくる人が、源氏はうれしくて突然袖を捕らえた。女は怖いと思う風で、
君が悪い、誰
と言ったが、何もそんな怖いものではありませんよと源氏は言って、さらに深き夜の哀れを知るも、いる月のおぼろげならぬちぎりと像も、囁いた。抱いていった人を静かに一室へ下ろしてから三の口を閉めた。この不謹慎な侵入者に呆れている女の様子が柔らかに美しく感じられた。震え声で、
ここに知らぬ人が
と言っていたが、私はもう皆に同意させてあるのだから、お呼びになっても何にもなりませんよ。静かに話しましょうよ。この声に源氏であると知って、女は少し不気味でなくなった。困りながらも冷淡にしたくはないと女は思っている。源氏は酔いすぎていたせいでこのままこの女と別れることを残念に思ったか、女も若々しい一方で抵抗をする力がなかったか、二人は落ちいるべきところへ落ちた。可憐な相手に心の惹かれる源氏は、それからほどなく明けてゆく夜に別れを促されるのを苦しく思った。女はまして心を乱していた。ぜひ言ってください、誰であるかをね。どんなふうにして手紙をあげたらいいのか、これっきりとはあなただって思わないでしょうなどと源氏が言うと、浮き身よにやがて消えなば尋ねても、草の腹をばとあじとや思う、という様子に極めて縁なところがあった。そう、私の言ったことはあなたの誰であるかを探す努力を惜しんでいるように聞こえましたね、と言ってまた、いずれぞと梅雨の宿りを若む間に、小笹が原に風もこそ吹き、いずれぞと梅雨の宿りを若む間に、小笹が原に風もこそ吹き、私との関係を迷惑にお思いにならないのだったらお隠しになる必要はないじゃありませんか。わざとわからなくするのですか、と 言い切らぬうちにもう女房たちが起き出して女房を迎えに行く者、あちらから下がってくる者などが廊下を通るので、落ち着いていられずに扇だけを後の印に取り替えて、源氏はその室を出てしまった。源氏の切り壺には女房が大勢いたから、主人が暁に帰った音に目を覚ました女もあるが、忍び歩きに好意を持たないで、いつもいつもまあよくも続くものですねという意味を仲間で肘や手を突き合うことで言って、寝入った風を装っていた。寝室に入ったが眠れない源氏であった。美しい感じの人だった。女房の妹たちであろうが、処女であったから五の君か六の君に違いない。太宰の卒親王の夫人や当の中将が愛しない四の君などは美人だと聞いたが、かえってそれであったら面白い恋を経験することになるのだろうが、六の君は東宮の高級へ入れるはずだとか聞いていた。その人であったら気の毒なことになったと言うべきである。幾人もある右大臣の娘のどの人であるかを知ることは困難なことであろう。もう会うまいとは思わぬ様子であった人が、なぜ手紙を往復させる方法について何事も教えなかったのであろうなどとしきりに考えられるのも、心が惹かれていると言わねばならない。思いがけぬことの行われたについても、富士壺にはいつもああした隙がないと、昨夜の古貴殿のつけ込みやすかったことと比較して、主の女房に幾分の軽蔑の念が起こらないでもなかった。